のための30の応答。そのうち、説得力のあると話を聞いてもらえるようになり、人間は自分の話は聞いてもらいたいけど、人の話はなかなか聞こうとしません。愛されたい、認められたいという欲求があるからです。自分の主張はしても人の主張は聞こうとしないのです。そんなときに必要なような説得力です。話をするときに説得力は大切です。話を聞いてもらうために、パワーのある説得力を身につけることは社会人として必要と言っていいでしょう。話をするときにこうですよ、ああですよと言います。しかし、話し方によっては聞いてもらえたり信じてもらえなかったりします。その違いこそ話し方による説得力の違いです。話のネタを用意しなければなりません。話すときにどれだけ説得力をつけて話をしているかが大切です。話をするときに説得力がないと面白さなく信じてもらえません。私は全ての話は説得力しないと思っています。説得力しないというのは楽しい話も悲しい話もできるということです。話し方による説得力の違いでどんな話でもどうにでもなります。ただし人によって説得力の違いがあるためなかなか思うようにいかない場合が多いようです。説得力にはポイントがあります。説得力さえあればつまらない話も面白い話に変えることができます。嘘の真実に変えてしまうしかないのです。話の説得力を見つける。説得力を高める30の方法。その2、話の面白さは話す内容より話し方。私は多くの読者に読んでもらえるよう説得力を意識しています。話す内容より話し方に気を使っています。話す内容は大した問題ではありません。どれだけ強い説得力のある話し方をしているかで読者の反応が決まります。例えば他とは誰々という話し方をしてもそれは笑っていると思われるだけです。しかし友人からの原因で病気になり自殺をしたくなるという話し方の方が説得力があります。本当に、じゃあ自分も他とやめようかなと心配します。どちらも他とはやめた方がいいという対応はありません。話し方によってメッセージの重みが変わり、読者の印象も変わります。いかに読んでいる人の感情を揺されるかです。どの笑い芸人ことを強く知っています。どんな話も笑いに変えてしまうからは話す内容より話し方の方が大切だと知っています。お笑い芸人の話を深くチェックしてみましょう。話の内容そのものはよく何くらい内容があるんです。面白く感じてしまう秘密は話し方に力を入れているからです。説得力によって話の価値が変わるのです。話す内容より話し方に力を入れる。説得力を高める30の方法。その3、事実だけ読める話し方、よりイメージのできる話し方。感動は事実だけ読める内容ではありません。事実だけ読める話し方は説明書です。間違ってはありませんが面白くありません。面白い内容になるのはイメージのできる話し方のことです。例えば次の2つの表現ではいかがでしょう。どちらも男性が苦手であることを表現したい内容です。印象を強く感じる方をあなたが感じてみましょう。1、感動は男性に苦手意識がある。2、男性が現れた瞬間に感動のような突然消えた。1番の方は事実をありのまま流れているだけです。感動は男性が苦手であるという事実をそのまま表現しています。今はありますが、そっけなくつまらない内容です。そうですか、と調べてしまい、それ以上の印象は残りません。しかし、今の方はイメージができる話し方に変えています。男性が現れた瞬間に彼女のような突然消えたというふうに読めながら、そのシチュエーションを想像したことでしょう。イメージができると不思議なことに人間特有の感動が含まれるようになります。彼女のような突然消えることを想像できると、頭の中で何かが見えて本当に男性が現れたんだなと感じます。感じることができるようになると感動が含まれる内容になるのです。実際にはその現場が見えるわけではありません。文章を読んで想像してそういうふうに感じたのです。しかし、イメージができるだけで印象が本当に変わります。説得力のある話し方はイメージができる話し方です。想像ができる話し方ということです。具体的なイメージができる方が説得力があります。あなたの感情の話し方を読者に想像しやすい話し方に変えましょう。その方がシチュエーションを具体的にイメージできます。聞いている人の感情を揺さぶることができるのです。イメージができる対応する。説得力を高める30の方法。その4、体験談は何でも面白い。説得力のある話し方を心がけるために初心者が取りやすい方法を紹介します。自分の体験談を紹介することです。体験談を話す口調は説得力のある話し方になっています。人から聞いた話は正しいよという言葉遣いになります。それは人から聞いた話ですが仕方ありません。しかし自分の体験談の話はだったよという過去形を使って話になります。自分が体験したことは生きる表現を使います。過去形を使ってはっきり話せます。言葉にパワーが生まれるのです。何より体験を紹介するときには自然と表情に力があります。自分の嬉しかった、楽しかった、悔しかった、悲しかった気持ちを思い出して表情が豊かになって話をしてしまいます。その豊かな表情の相手にさらに説得力のある話にさらにパワーが加わります。体験談は何であろうと面白いのはそのためです。私が今について話をするときはまず自分の恋愛体験から話を始めます。恋はあらこうだと思うのならより自分はこうだったと体験の話した方が説得力があり聞いてもらえるからです。どんな面白くありません。体験談が面白いのです。どんより体験談を話す。説得力を高める30の方法。その後、表情は言葉より語る。話をするときの表情は大切です。表情は言葉より語ると言われます。表情は言葉以上にパワーを持つメッセージです。楽しいですという言葉より楽しそうなのならば本当に楽しんでいるなと言われます。つまらないよという言葉よりつまらなそうな表情をしているような相手に与える印象は強くなります。楽しいという言葉より涙を流している表情ならばそれだけで十分に伝わります。話すものは問題ではありません。語るときの表情が大切なのです。どの漫才師は話がお客さんに受けているかどうかを表情が感じています。自分では受けると思っている話でも実際に話をしてみると違うことがあります。お客さんの表情は自分の話が面白いかどうかを知るための一番正確な回答です。面白いときは笑い、悲しいときは涙を流し、怒るときは人間に縛られます。人間の表情は感情が素直に現れるんです。話をするときは面白い話ほど自分が楽しそうな表情をすることがポイントです。不審と話をしている内容が面白くなります。悲しいことを伝えたければ悲しい表情で話をすることです。そういうことそれは説得力をつけるためです。臨場感覚で話を面白く聞こえてくるのです。悲しい話は楽しそうに、楽しい話は楽しそうに話す。説得力を高める30の方法。その6、分かりやすい例を挙げると説得力があります。話をするときに淡々と事実だけ読める話し方は上手な話し方とは言えません。正しい例を説得力がなければ聞いている人の気持ちをつかむことはできません。校長先生のつまらない話は同じです。気持ちをグッとつかむことができる話し方をすることが大切です。それが例えです。自分の言いたいことを例えを使って上手に説明すれば想像しやすくなります。理解されやすくなります。言いたいことに例を出して説明すれば相手も納得してくれます。私は先日、両親に仕事で起きた失敗について話をしたことがあります。仕事といってもコンピューター業界に特化した難しい内容なり説明をしても理解に苦しんでいるようでした。話をしていても意味がよくわからないという返事が返ってきます。システムを正常に稼働するため、今 IT プロセスを上げたら ESPATC がプロセスを上げる手順がある。ところが間違えて先に ESPATC が上げたためシステムに異常が発生してサービスに影響を出してしまった。そうした専門用語を使った話し方をしました。単純な話も専門用語が加わるだけで難しい内容に聞こえます。同じ職場にいながらなることと理解してくれますが、コンピューターの良い人に説明するには苦労します。そこで両親に言われたりをしました。彼をするときに人事の先に入れたら次にジャガイモを入れるという順番があるようで。しかし間違えてジャガイモから先に入れてしまった。気が取りにくい人事の先に入れないと彼を上手に作れないでしょう。そんな彼に立てた話し方をしました。すると、なるほど。確かにそれはいけないと理解してくれたのです。言いたいことは同じです。順番の間違えたため、よくないということにつながったと言いたいです。両親に言われたりをして話をすればいいのです。説得力の側に納得してくれます。話をするときは例を出して話をすることです。専門用語がなくても変わります。一部の初心者は分からない話も分かりやすい声を使って話ができれば全ての人に通じる話と変わります。分かりやすい声を使って話をする。説得力を高める30の方法。その7、相手の話を3度聞いてから納得で反論。相手の話を聞いているとそれはちょっと違うなと思うことがあります。特に自分の話に自信を持っている人は当たり前であるような話を進めます。しかし納得できない方はこう言います。でも違うと思う。でもお使って理解します。理解する相手の話を指定していることになり、多少ならも雰囲気が悪くなるものです。でも理解した会話はまたでも理解されます。一触即発の雰囲気です。子供人がコミュニケーションになります。一般的なコミュニケーションの上達層では次のような会話を進めています。そうですね、と受け入れてからでも理解すればいい。相手の話をまず一度受け入れて肯定することがポイントです。そうですね、でもという話し方はイエスバットという流れです。以上、相手の話を受け入れています。私も多くのコミュニケーションの本を読んできましたが、共通しています。私は様々な体験を通してさらに効果的な説得力のある話し方を見せました。イエスを1回ではなく3回言います。イエスを3回言った後にバッと言い返す話し方の方がさらに相手に聞いてもらいやすくなります。そうですね、イエス1回目。確かにその通りです、イエス1回目。私の自分も同じことを言っていました、イエス3回目。しかし、こうしたイエスを3回繰り返した話し方になるのです。イエスを3回も今、相手の話を肯定していることを強調しますが、この人は私の話を笑ってくれていると思ってくれます。その後にグラッとも聞いてもらいやすくなります。もう一つ幸いはあります。伝統は難しいけど、でもやはり大切なという内容を伝えたいときです。確かに伝統は難しいし、面白くないですよね、イエス1回目。私も子供とは伝統と伝統が連携がなくなってしまいました、イエス2回目。夏休みの宿題はいつも頭回ししたよ、イエス3回目。しかし、伝統関このように言われると確かにそうだなと思いますし、なかなか説得力がありません。相手の話を肯定しつつ柔らかく言いたいのが上手な会話術です。バットという反論でさえ説得力が出ているのです。 イエスを1回ではなく3回言ってからマットと言い返す。説得力を高める37方法。その8、相手の心に突き刺さる話し方の方がメッセージ性は高くなる。私はいつも自分の文章を説得力を上げるために生きるというスタイルで書いています。自信を持ち切った話し方は説得力が向上する話し方です。します。です。なのです。自信を持って生きられると胸に突き刺さります。生きるか何なら間違いないんだろうと思うのです。生きる話し方には多少得意なのは私も分かっています。人によってはこの話し方になるように思う人もいるようです。私のことを寄せられている3名もこの生きるスタイルに違和感を覚えた人が多いようです。しかしこれはあなたとそういうふうにしています。執筆という仕事をしている上で読者にメッセージ性が強くなければそもそも作家という仕事はできていません。最後こそ作家の仕事です。私は曖昧な話し方をできるだけ解除して生きる話し方をすることで言葉を強くさせています。鋭い範囲の方が刺さりやすいように言葉も鋭い方が読者の心に突き刺さりやすくなります。鋭い言葉の方がメッセージ性が強くなります。生きた方が読者の後は後押しする力が強くなり行動に結びつきやすくなります。苦い癖は嫌われますが回復効果は高いです。厳しい先生ほど生徒に嫌われますが成長につながる先生です。言葉も鋭い方が嫌われますが読者にとってためになるのです。生きて話をする。説得力を高める30の方法。その9、説得力のある言葉は短い。時々話もない人がいます。言いたい気持ちが動いて黒と話を長く続ける人です。本当に話がないとどんなに話もお説教のように聞こえてきます。人間はお説教は聞きたくないというほどの働き聞いてもらいにくくなります。私は小学生の頃毎週月曜には東海がありました。体感全校生徒が集まり校長先生の話を聞きます。しかし校長先生の話に限って長いのです。10分や20分は当たり前で時には30分も延々と一人で話し続けます。話を聞いている途中、貧血で倒れている人が出ていたくないです。どんなにいい話で一生懸命に聞いていても長い話は誰でも途中で疲れ何を言いたいのかわからなくなります。私は小学校の校長先生が聞いた話で昭和天皇が亡くなりましたという話以外は全く思い出せません。それ以外の話はどれも記憶がなすぎて何も印象に残っていません。驚くほどに何も覚えていません。校長先生は長い話の方が説得力があると思っていたようです。生徒へ最大の説得力が好きだし、上等なことに加え、気のない長い話に全校生徒が訴えていました。話は短い方が説得力があります。言葉はどれも短い一文です。短いから聞きやすく、わかりやすく、納得しやすくなります。ずっと心に入り込んで印象に残ります。説得力の高い話を言葉のように短くすることが大切なのです。言いたいことは一言でいい。説得力を高める30の方法。その10、説得力のある人は経験が豊富な人。私の職場に説得力のある話し方をする人がいます。話の一つ一つに説得力がありついうなずいてしまいます。なぜだろうかと振り返った時、彼の話の共通点に気づきました。実は体験談がほとんどです。私は以前こんなことがありました。過去にこんなことがありました。見たことがあります。聞いたことがあります。そういう経験は何度もあります。自分の経験のもとにして話をするので強い説得力があります。体験談ですから否定のしようがありません。彼に必ず説得力のある話し方をしている人はみんな自分の体験を通して話をしています。そんなことに気づいたのです。説得力のある人は経験が豊富な人だ。経験が豊富にすれば、この人から説得力のある話ができるという事実です。子供の話に説得力がないのは経験が浅いからです。何も経験していない人の話は説得力が浅く、だから信じてもらえません。一方、年配者の話には説得力があります。第二次世界大戦の経験した人の話には強い説得力があります。本人にその経験があるからです。誰も知れず、また傷を負った経験ほど強いメッセージになります。経験が豊富な人ほど説得力のある話ができるようになります。体験談ほど説得力の強い話はありません。あなたが説得力を身につけたら、どんどん経験の数を増やすことです。たくさんの経験が説得力へと変わるのです。体験談がたくさんできるように経験の数を増やす。説得力を高める30の方法。その11、納得させるために分かりやすい例を出そう。言いたいことを言っても説得力がないと弱いメッセージになります。そのままお口にするのもいいのですが、説得力を加えるためにはもう少し工夫が必要です。私がいつも行っている説得力を上げるための工夫を紹介しましょう。例えば話したときに言いたいことを続けるという工夫です。例えば厳しい先生と生徒のためになるとはいえ、ありふれた言葉に聞こえます。しかし、今につくことになるように厳しい先生と生徒のためになると、いや確かにそうだなと思っているのです。さらに具体例を3つ挙げましょう。ひまわりが明るい太陽に向かって成長できるように人間も明るい方向に顔を向けたら成長できる。好きな人と付き合いが幸せになるように好きな人と結婚することが幸せになる。愛のある親子と共に厳しくなるように愛のある先生と生徒と結婚できるようになる。想像しやすい例えを出した時に本当に言いたいことを続けると何かと思いませんか。具体例を出した時に言いたいことを話すと、なかなか説得力がないのです。説得力は一旦に相手を納得させるです。納得させるために分かりやすい例を出せばいいのです。例えを出した時に言いたいことを続ける。説得力を高める30の方法。その順に、ああいう話に全部ありもない。説得しないの話である。私は彼は過去と不況のように気づいてしまうことがあります。世の中には全部ありもないという事実です。気づきたくないですが、これだけたくさんの文章を書いていると気づいてしまいます。あなたは説得力のある話をするときには、正しいことを言わないといけないと思っているのではないでしょうか。確かに正しい話は相手に聞いてもらいやすくなります。反応する人も少ないことでしょう。その気持ちはわかります。しかし実際は全ての現実において正しいことなければ間違っていることもないという事実があります。そんなまさかと思っていることでしょうが本当です。問題は説得力次第なのです。説得次第によって全ての全部に入ることもできれば、当然に入ることもできます。例えば、弓が美味しいですという前があっても、その前に牛を殺してしまおうという話は当たりになります。平和のためにという前があっても、その前に戦争をして勝負するという現実は当たりになります。家族のためにという前があっても、その前に夜遅くまで働いて健康を崩してしまうという現実はありませんね。物には面前があって、全部は上位一体です。全体ということもなければ、当たりということもありません。二つで一つです。問題は説得次第であり、どちらを上昇するからです。あなたが持っているであろう、正しいことを言わないといけないというのはそもそも幻想です。一面しか見られていないということです。少し見方を変えれば事実は変わります。どう考えても間違っているとしか思えない話も説得力しない。正しい話に変えたり善に変えたりできてしまいます。正しいことも間違っていることもありません。説得によってどちらを強調するかです。説得次第で現実を言いたいてしまう。説得力を高める30の方法。その13、比べると説得力がない。一本の足の足では足が一本しかないために不安定です。これが安くなります。しかし一本の足の人間は左右に足がありますが、二本の足安定しています。一つでは不安定ですが、二つでは安定します。これは説得という点においても同じです。話をするときも一つだけの点では不安定になります。欠点も見られやすない説得力が弱くなります。もう一つ最小的な事実を出して2つを比較すればいいのです。比較すれば人間の足のように2本の足になり安定します。最小的なに分かりやすくなります。これは失敗する。笑えば成功する。汚い部屋は心も汚くなる。綺麗な部屋は心も綺麗になる。持てないことは罪がない。持てることは罪が短い。やっと大きな話を比べると分かりやすくなります。その分かりやすさが説得力とかなり聞いている人を流させます。納得させればいいのです。人間は理解して納得すると不思議と信じてしまいます。なるほどなと思ったらそのまま信じてしまうのです。比較した話し方をする。説得力を高める30の方法。その14、人間にしないと見たくなくなるのが人間。私の仕事で部下に見ないするとのことです。ある仕事を見ないしたときにちょっと見たくそうな顔をするときがあります。私は直感的にやりたくないならと分かりますが、お前に信じていつも言うことがあります。やりたくなければやらなくてもいいよ。他の人に頼むから。するとほとんどの人の場合大丈夫です。やります。と目を輝かせ始めます。さっきまでやりたくなかったはずなのにやりたくなるのです。仕事を見ないしていることには変わりません。少し言い方を変えただけです。しかし、やらなくてもいいという現実を伝えると不思議と人間はやりたくなります。しなくてもいいですよと言われると仕方になります。やめてもいいですよと言われると続けたくなります。諦めてもいいよと言われるともう少し頑張りたくなります。不思議なので、現実を提供されると現実があるにもかかわらず見たくなるのです。なぜでしょうか。理由は単純です。すべての人には認められたいという欲求があります。認められると愛されていると感じるからです。やめてもいいですよと言われると自分という存在を見せるような気がします。つい反発して大丈夫です。と言って続けたくなるのです。自分を認めてもらいたいためです。相手を説得させたいときには、あえて現実を救ってあげることも大切です。現実があるんだと安心できると同時に自分という存在を認めてもらいたいために頑張ってくれるのです。現実を救うことが説得力です。やりたくなればやらなくてもいいよと現実を救ってあげる。説得力を高める30の方法。その15、精神論で語らない。行動論で説得する。説得することには精神論と方法論があります。精神論で説得することには次のような課題もあります。もっと頑張ろう。やることがいい。気合を入れよう。話をして相手の精神を揺さぶることで説得させようとします。私たちがよく口にする頑張れも精神論です。頑張るは言わなくても笑っています。笑っていてもなかなかできないから困っているのです。こうした精神論も悪くありません。しかし、そうは言っても具体性に欠けます。精神論は心の問題なので目にかき見えません。心は不安定です。ちょっと場合によって何が変わるのです。相手を説得させるためには目に見えるような具体的な方法で説得しなければいけません。それが方法論です。今日はダメの。 じゃあ、スマート。大きなダメな裏を使おう。頭で計算しなくても、電卓を使えば早く生成できるよ。具体的にどうするのかという方法を示します。そうすることで相手を説得します。目に見えるような具体的な方法があると、こうすればよかったのか、と相手は安心します。説得することができるのです。具体的な方法を示す方法論の方が説得する力が強いのです。方法論で説得する。説得力を高める30の方法、その16。ここまで、今まで、限定を設けると説得できる。人間は限定に弱い生き物です。限定を感じると焦り始め行動したくなります。デパートで今まで 30% を超えていると今までなら買っておこうかなと思います。今までという期間限定は購買意欲を刺激します。旅行へ行って超限定商品になると価値が高いように思えていません。つい手に取ってしまいます。その商品しか売られない限定商品ですが、他の商品より価値が高く感じられます。買っておかないとそのという感情が出てくるのです。説得をするときには限定の効果を上手に活用しましょう。嘘をついてはいけませんが、本当に限定的なことは限定を強調することがいいのです。お互いにとってハッピーになります。限定を強調できれば相手の心が揺さぶられるのは間違いありません。ここだけの話ですが、一つ話をします。私もハッピーライフスタイルの文章を書くときに時々限定の効果を活用しています。ここだけでしか話せない内容は文章の中にここだけの話ですがという表現をわざと使っています。そうすると読者は興味を持って読んでくれます。これはつい今しがさった場合の表現です。ここだけの話ですがと言われると、おや、なんだろう、聞くだけでも聞いておこうと思います。それも説得力です。ここだけですがと限定することで価値を高め説得しているのです。ここだけの話で相手を説得する。説得力を高める30の方法、その17、相手を認める表現を使うと説得ができる。今日残業していない。こう言われると誰もが嫌がります。その気持ちはよくわかります。突然残業をお願いされると誰でも気が済まないものです。定時のデートや見たいテレビ番組など予定があるでしょう。そんな時次のような表現を使って説得しましょう。仕事の時に気に入らないがある。気にしないといけないんだ。このように自分を認めてくれる表現ならちょっと嬉しくなりませんか。人は誰でも認められたい、愛されたいという欲求があります。自分のことを認めてくれていると感じることができれば心は変化します。元気が出てくるのです。説得をするためには自分の欲求だけを知っているのではありません。まず相手を認めることから始めることが大切なのです。気にしないといけないんだと相手を認めて説得する。説得力を高める30の方法、その18、こなれて悪い気になる人はいない。説得力とはいかに起こすのかではありません。いかにその気にさせるかです。その気にさせるためにまずは相手を認めて元気になってもらうことがポイントです。そのためにはこの言葉を紹介します。素晴らしいと感動しましたです。これは自分の心が揺れ動いたことを意味することです。真剣な人であるなら強い気力があります。心を動かすためには心しかありません。心が動いた話をすれば相手の心も動かし始めます。ママさんはいつも話が上手なので安心するよ。この前の話面白かったです。これらは褒めること元気になるのが人間です。褒めることにつなげて話を上手なママさんにお伝えしてほしいことがあるんだよと繋げていきます。考えすぎる相手は褒めないする神褒めなんだと気づきます。しかし笑ってはいますが心とは息はしないものです。お願いはまず褒めて説得することです。いきなり説得は反則なのです。まず褒めてから説得する。説得力を高める30の方法、その19、相手の心で出るとお願いも通りやすくなる。お願いのポイントはあなたが相手の心で出ることです。お願いをする方は相手を自分の心で呼び寄せるのは失礼です。あなたが相手の心までわざわざ出てきます。足を運ぶのです。この時には説得力は必要です。例えばあなたが仕事のリーダーだとしましょう。歌を自分の心で呼ぶのではなくあなたが歌のところまで出てきます。わざわざ足を運んでくれた人には好意を持ちます。せっかく来てくれたのだからなんとかその興味深い気持ちができてお願いも通りやすくなります。あなたがある人にお願いをしたいことがあるとします。そんな時には相手の心まで行ってお願いをすればいい。わざわざ足を運んできたという行為を見せることで相手の心を言わせる雰囲気をすればいいのです。わざわざ相手の心まで出てみてお願いをする。説得力を高める30の方法、その10、説得する説得をしているときもあなたの服装をチェックしましょう。説得といえば話術だけに読んでしまいます。しかし話術だけでなく外見も重要なポイントです。服装はその人の子が今で笑うことです。なぜ服をしていれば看護師だとすぐ笑います。警察官の服をしていれば警官だと正面で笑います。公明正のような格好をしているとなんだか信用できないな、怖い、頼りないなどといった印象を受けてしまいますね。一方スーツを着て会をしていた格好は信用しない、頼りにできるという現実な印象を受けます。人は見た目ではないということになります。しかし実際には人は見た目で体感が決まってしまうのです。説得するときにはあなたの服装が大切だということです。好きな人を説得するときにはやはり服装には気を遣うことが必要です。ブランドのような大げさな内容をする必要はありません。全て清潔さのある内容に出てこないでおきたいことです。清潔さは必ず相手に良い印象を与えます。見た目はあなたの印象へと変わり、黒ずくめに追い抜く力を発揮するのです。説得するときには清潔さのある内容にする。説得力を高める30の方法、その11、丁寧な言葉を最初のお願いを聞きたくなる。説得させようとするときは言葉と態度が重要です。しかし、時々相手に言いそうに言わせるためにわざと嫌な言葉を最初になります。やれ、できないとは言わせないぞ。はむかったら後でどうなるか笑っているんだろうな。乱暴な言葉を最初に相手を失せたら強制的に説得させてしまいます。たとえ声で相手が言うことを聞いてたとしても大きな快感が残ります。嫌に嫌われやる気もなくいいことはありません。説得は丁寧な言葉を最初に。言葉でも相手に与える印象を大きく左右します。正しい言葉は丁寧な言葉を最初の言うことを聞きたくなります。一つ、お願いをしてもいいですか。聞いて気持ちいい言葉ですね。丁寧な言葉で頭を下げてお願いされると何でしょうかと態度が良くなります。礼儀正しい人は礼儀を持って答えたくなるからです。説得するときは言葉も態度も丁寧になることが大切です。説得するときは態度も言葉も丁寧になる。説得力を高める30の方法、その12、あなたじゃないといけない。説得するは相手を愛することです。相手を愛することが説得することにつながります。相手を愛することは単なる自分との話です。相手を愛してそのメッセージを伝えることが必要です。説得とは恋愛で相手を解き落とすことができます。自分のことを大切にしてくれている人のことを好きになり言うことを聞きたくなります。あなたがお願いしているということは卑怯すればいいのです。他の人はいけない、あなたじゃないといけないんだ。頼りにされることは悪い気はしません。愛されていると感じるからです。自分のことを求めている人がいると思うとその期待に応えたくなります。説得もしやすくなります。説得とはあなたがお願いしているということは卑怯することです。相手を愛してその気持ちを伝えることなのです。あなたじゃないといけないことを伝える。説得力を高める30の方法、その13、お世話をする番ですから、お世話をされるようになる。ギブテクという言葉はよく耳にします。しかしテクギブという言葉はシート耳にしません。物事の相手の損はまず与えてからでという流れからです。テク受けることはギブ与えることから始まります。テクギブではなくギブテクです。お願いをするときは最初にギブをしておかないといけないということです。与えることのなしに受け取るというのは後ろにいい話です。嫌われる人の共通点です。あなたはお世話をする側に立っていました。お世話をされる方が楽だと思っていると実は余計に大変になります。人からの努力を得ることができなくなり孤立してしまうからです。誰かを喜んでその喜んでくれるようにあなたも喜ぶのです。相手を世話しながら自分も楽しみます。日頃からお世話をする側に立っている人はいざというときにお願いを聞いてもらいやすくなります。ギブをしている人ほどテクも最安くなるからです。お世話をする側よりお世話をする側になる。説得力を高める30の方法、その14、現状に燃料で今日も歩く突破し。私は文章を書くときは前向きな言葉をたくさん使用しています。元気になるような言葉です。明るく積極的になる言葉です。気になる、大丈夫です。簡単です。読者のことを少しでも軽くさせ、希望の光が見えてきた、と思ってほしいのです。日常の中で少しでも行動する力を与えるようにしています。私はあなたに直接やっているわけではありません。最大のことを言えばこうした文章ですが、私が本当に最大のは元気です。元気さえなってまいれば元気になったあなたは自分から積極的に行動することでしょう。幸せに役立ちたいのです。今日もある女性の読者から嬉しいお便りをいただきました。恋愛についての文章を読んで少しのデートができるようになりました。ありがとうございますという内容でした。もちろん私も嬉しいです。しかし本当に頑張ったのは彼女です。私は直接彼女にやって彼との仲介をしたわけではありません。彼女は私の文章を読んで元気になり積極的に行動したからこそデートが実現できたのです。文章を通して読者に与えられることは元気しかありません。元気になって笑顔になり、よし、やってみようと行動できればそれでいいと思っています。行動するのは私ではなくあなたです。元気のある文章を書いてあなたを説得して少しでも日常における行動力を見つけてもらうためにこうして書いています。私は時々自分はガソリンスタンドだと思うことがあります。ガソリンのなくなった車がガソリンを入れるためにスタンドに立ちますよね。同じように元気がなくなった人がこの際と同じように現状にガソリンを入れてまた日常に戻っていきます。あなたが現状にガソリンを与えることができればその現状でまた今日も頑張れるでしょう。その現状はきっとあなたの幸せになります。私は現状がガソリンスタンドになるのです。現状がガソリンスタンドになる。説得力を高める30の方法、その15、説得させるためにまず自分が元気であることを見てもらおう。 あなたが何かを説得するためには、まずあなたが元気になっておきましょう。あなたが元気になっていると、その方は必ず相手に伝わります。元気になっているあなたを見て、同じようになりたいと思い始めるからです。元気は伝染する作用があります。体に良くない陽気な伝染するのはいけませんが、元気な伝染することはいいことです。あなたの元気をどんどん伝染させていきましょう。説得はあなたの明るいパワーを相手に伝えることです。元気のない人の言うことは信用できませんが、明るい人の言うことは信用できます。成績の良い営業マンなど元気です。明るい笑顔でお客様に商品を勧めているからです。この商品については、この商品に私も元気になれるかも。そう思わせているのです。あなたがお客様を説得させているのです。元気を伝染させる。説得力を高める30の方法、その重力。大事な話、お願い説得ほど直接なのが出た。説得が必要な場面では、テントになることが大切です。手足を態度を取らない。腰を低くしながら、丁寧にお願いをする方が、相手の心を動かしやすくなるため、説得に応じてもらいやすくなります。当然のことだけです。ところが、実際はできていない人が多い。何らかの説得をするとき、自分の行いを振り返ってみてください。電話やメールを使って説得しようとしていませんか？メールや電話はいつでも僕も、手紙メッセージを送ることができるということがあります。その一方、手紙作業にペースとして受け止められる傾向もあります。恥ずかしながら、電話やメールを使って告白する傾向がありますが、ベストはありません。直接会わなくても、言葉を伝えられる電話やメールは、途中、場合によって不利になる場合もあります。説得という大事な話のとき、電話やメールは要注意です。特に好きな人の告白は直接だって最後が最も有効です。誠実や本気な騒ぎやすくなります。目の前に本になると、もう言いにくい心理的なメリットもある。その結果、直接だって最後告白が最も分かりにくくなります。確かに恥ずかしい状況ですが、それに対しての恩恵はあります。相手に真剣な交際を申し込んだら恥ずかしくても直接だって最後がベストです。告白は直接だって言う。説得力を高める30の方法、その17、説得は午前10時毎日を。私は仕事上、人を説得してお願いをすることがあります。もちろん私は説得をする立場なので、自分に相手に気を使って説得をしようと思います。自分の経験から午後になってお願いをすると、なかなか説得がしにくくなることを感じています。午後になってから話したけど、なかなかすぐ言い訳が返ってきます。今日はもう時間がないよ。そういうことはもっと早く言ってくれ。忙しいから明日にしてほしい。伝えていくから、また今度。午後はみんなそれぞれの仕事に打ち込んでいる最中です。そんな忙しい時に改めて話をしようとすると判断される場合が多いのです。説得という判断される場合を話しながらなおさらです。そうした時、いつも気をつけているのが午前10時までに話しかけるということです。私の場合、説得はいつも午前10時前にするようにしています。仕事は大抵9時から始まります。みんなまだ本格的に仕事に行くのに話をしておく方が話が通りやすくなります。会社に出社して、さあ仕事を頑張るぞというふうになっている時間帯にお願いをしておくと受け入れやすくなるのです。説得は午前10時前までにする。説得力を高める30の方法、その18、人の数が説得力に変わる。説得とはいえ、相手が自分より年上であったり、身分が大将であったりする場合があります。当然ですが、自分より立場の大将にお願いをしても断られるケースが多くなります。そうは言っても、年上の人や身分の大将を説得しなければならない場合があることでしょう。そんな時、説得が通りやすくなる良い方法はないのでしょうか。実はあるのです。たとえ相手が年上でも身分の大将でも説得をしやすくなる方法を知っています。それは大人数で説得をするというポイントです。一人で相手のことで、お願いしますと説得しようとしても断られやすいものです。一人からの説得は力で分かんないからです。しかし、三人で相手のことで、お願いしますと説得すれば相手は一点しようと言いにくくなります。大人数はパワーです。人の数が説得力に変わります。また人数が多い間に一段接した強い気持ちが感じられます。一人のお願いを断ることができても、三人が説得されればさすがに断りにくくなるのです。もし、十人で相手のことで向かえば、喉は言われません。十人の人がわざわざ自分のところまで足を運んでくれたことに加え、音声の力がさらに説得が通りやすくなります。人の数が多いほど、それだけ強い説得力と変わるのです。誰かと一緒に説得しに行く。説得力を高める30の方法、その19、相手のお願いと説得ができない。私は以前に相手から説得を受けたことです。大きな仕事をするときに複数のルールを作りました。一人ではできない内容だったので、ルールを作って仕事を分けて処理しようと思ったことです。ある人がメンバーを入れてくれないかというお願いに来ました。日本の問題、人の好きなど理由があるようです。言いたいことはありますが、私は引っかかることがありました。目を見て話をしないのです。視線を出しながら話す姿は私も不安になります。この人の言うことは本当か、何かがあるのではないか、もっと別の理由があるのではと疑いたくなります。大切なことを話している途中、自信がないように見えると私も驚いたくなります。せめて目を見て話してほしいなと私は思いました。相手の目を見ることは説得力に大きなことを発揮します。目を見つめて説得しないと話が通らないと言っても過言ではありません。相手の目を言わせないために目を見て説得することが大切です。説得するときに相手の目を見て話すだけでいいのです。その姿は自信がないように見えずに相手に声を与えるのです。目を見て話をする。説得力を高める30の方法、その30、見つめる、睨む、同士は絶対ません。説得をするときに相手の目を見ることは大切です。しかし、目を見るとはいえ、手を離すようです。目を見ることを見つめる、睨む、同士と大げさにする人が時々います。それは逆効果です。相手に信用を与えることが最多に与えます。人間には見つめる相手のことを人と感じてしまうことがあります。相手を見つめる時よりは戦う時に見つめることです。ボクシングでは一瞬でも相手から線を外すと命懸けにかかります。油断ができないためずっと相手を見つめます。敵対するような戦いの時にこそ目を見つめるものなのです。普段から相手を凝視していると敵対されていると思われます。説得力が高まってしまうのです。目を見る相手の目安としては7秒に1回目を外すくらいが上位でしょう。それ以上見つめ続けると、凝視いきなりそれからを逸らしているという印象が強くなります。説得の時は7秒に1回目を外すくらいにする。説得力を高める30の方法、まとめ、その1、話の説得力を見せる。その2、話す内容より話し方に力を入れる。その3、イメージのできる対応する。その4、論より体験談を話す。その5、正しい話は楽しそうに、楽しい話は楽しそうに話す。その6、分かりやすい声を使って話をする。その7、イエスを1回ではなく3回言ってからまことに対する。その8、言って話をする。その9、言いたいことは一言でいる。その10、体験談がたくさんできるように経験の数を増やす。その11、例えば社長に言いたいことをする。その12、説得しないで現実を言いたいてしまう。その13、企画した話し方をする。その14、やりたくなければやらなくてもいいよとイメージを作ってやる。その15、方法論で説得する。その16、ここだけの話で相手を説得する。その17、聞いてないといけないんだと相手を認めて説得する。その18、まずこれから説得する。その19、わざわざ相手のところまで見てお願いをする。その20、説得するときは誠実さんのある前にする。その21、説得するときは相手の言葉も丁寧になる。その22、あなたが何か言いたいことを伝える。その23、お世話をされる側よりお世話をする側になる。その24、元気のマスミスさんとなる。その15、元気を伝染させる。その16、告白は直接だって言う。その17、説得は午前10時前までにする。その18、誰かと一緒に説得しに行く。その19、目を見て話をする。その30、説得のときは7秒に1回目を外すくらいにする。